Amazon プロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。ちょっとお久しぶりですね。
はい、今日は何日ですか？
11月14日です。
はい、いやー、14日でまだ平日ですよ。
うん、ねえ
ねえ、疲れちゃった
もん。火曜日？
ん？
これ火曜日ですよね。今日
火曜日ですよ。
はい、
どうすか最近、お忙しい仕事？
仕事はまあ前に所属してたチームのヘルプと言われるそのデータ作成、モーションデータ作成がありましたね。
ああそうですか。
うん、俺昔そこのリードやってたんだけど
声がちっちゃい
そこのまあリードデザイナーだったんだけど、
はい、
流れて今やあのヘルプの身ですよ
よう、あれだろ、今別のチームにいるけど人が足んないから鮫島さん手伝ってよってことでしょ。
そうそうそう。
別に なんでそのなんか島流し的な雰囲気を出すの
、うん、いや、こう私個人がどう感じるかで。
ああそうですか、うん、いやあれでしょ、あの年末に向けてあのイベントとかドカチャが出すから忙しいんでしょ。
まあそうだよね、うん、あとはまあそうそう、周年記念とかね。
はいはいはいはい、
うん、
俺もさ、なんかあのチーム内のこう人事が変わってこう新体制でさ、うん、あの12月からちょっとイベントが1本増えるみたいな話になって。
ああ、あなたの、
はい、
うん、
おかしなゲームがさ、
うん、はいはい、
俺がもうイベ毎月のイベントが1本増えるってことはさ、毎3枚ぐらい増えるんだな、自分の背景がさ、
うん
うん、だ3枚分おかしな背景の仕事が増えてもう気が狂いそう、う
ん、うわ、うん、しんどいね。
しんどいね、うん、まあまあ仕事は楽しんでいいんですけどね。あとはらね、もうあと半月後に迫った引っ越しの準備とか全然できてないんで。
ああ、ものすいっぱい知ってることになるよね。
そう、
本当に前の日とかどう過ごしたらいいんだろうって思うよね、引っ越す前の日とかさ。
てかどうしたらいいの、あのどう、ほら生活する上でさ必要なものっていつ畳めばいいの。
わかるわかる、
うん、
あのね、俺は今までそれがうまくいったことはない
そうそうでしょ、
ね、今になって思うと、
うん、
まあ旅行に行くときぐらいの準備をしてたね。
はい、
それは確保しておいて、
うん、
それ以外を全部しまうぐらい、
うん、
まあある程度不便はあるんだろうけど、
うん、
そういう覚悟で過ごすのがいいんじゃないですかね。
そうなんだよな、
うん、
でまあほら新生活を始めるにあたってさ、いろんなものを買ってその搬入日とかをもう決めたわけですよ、
うん、
ね、でまああの2日に引っ越しをするんだよね。
12月2日。
そう、
はいはい、
なので1日にそのいられるもん入れちゃった方がいいだろうと思ってさ、
うん、
ニトリの人にさ1日でお願いしますなんつって、
はいはい、で
1日は金曜日だから、うん、じゃあ俺が、有給っていうかお休み取っちゃおうと思って、
うん、
休み取って俺がやっとくわっていう話をしといたのよ、
うん、
それでハウスパートナーにさ、
うん、
じゃあ、2日に入りますけど1日にこう搬入するんで1日に鍵くださいって言ったらさ、ダメですとか言うんだよ。
え、
2日からの契約なんでダメですって。
うん。
ええー。
じゃあ2日の何、お昼に行きますとかそういうこと？
ん？
ん？2日の日に届けますよってこと？
違う、まあ、俺がさ、2日にこう、何、
うん、
引っ越しをするんで、
うん、
2日入居ですって言ったのよ。まあね。
うん、
でもさ、まあ、要は12月の契約じゃん。日割りとかいう話してないからさ。
うん
うん、だからさ、じゃあ1月だっていいじゃんと思うんだけどさ、いや、契約書には2日からって書いてあるんで、ダメですって言うんだ
よ。あ、大家が言ってるわけ？
大家っていうか、ハウスパートナーがよ。
なんでハウスパートナー？
初めてパートナー言ってんのに、もう協力的、全然協力してくんねえんだよ。
何ハウスパートナーって？
仲介業者だから、不動産屋さん。
あ、不動産屋さんのことね、
う
ん。
そうそうそう。エイブルとかあるでしょ。
あ、はいはい。
お部屋探しマストみたいな。
ああ、ありますね。
うん。ああいうとこ、ああいうとこ。
うん、
じゃあ、しょうがねえなと思って。2日に俺が引っ越して、3日に彼女が来るんだよね。
うん。
で、さあ、他の家電とかも入ったりするからさ、バタバタするして仕事の作業できないとか困るからさ、
うん、
じゃあ4日にしようと思ってさ、ニトリの家具を4日に入れることにしたの。
はいはいはい。
で、大問題ですよ。
え？
寝具がない。
ああ。え？
で、2日に入って3日あるでしょ。で、4日に来るから
さ。あ、ニトリで寝具買ったんだ。
そう。
じゃあ君のオブッツにまみれた布団はもう捨てるってこと？
そのつもりだったんだけど、
うん、
捨てれないじゃん、なんか。
オブッツ、オブッツを捨て
る。オブッツ、オブッツってクソまみれってことだ、それ。
使い古した。
そうそうそうそう、そう。まあ、せんべい布団があるんですけど、
うん、
ね。
ダメだよ、人に見せちゃダメだよ、あれ。あれをもう人に見せるぐらいだったらなんか買った方がいい。
だからさ、もうどうしようと思って、この寒さじゃん、もう11月の半ばでさ、
うん、
で12月でさ、板間で布団なしで寝たら俺もう凍死しちゃうじゃん。
うん、無理無理、
どうしようと思って。
ニトリから直接取りに行けば。
どっからだよ、もう。
ニトリのこう届ける日を再設定するとか。
でも2日と3日はさ、なんか時間が読めないんだよ、とにかく。
は
あ
は
あ、2日の俺の引っ越しの日は、引っ越しの境にお任せ便っていうのでやってるから、午前便じゃないんだよ。
堺のタイミングで来るんだ。
そう、通常こう1日2回やるらしいんだよね、こう引っ越しってのをさ、うん、で
午前、
そう、午前便をやった後で、うん、じゃあ午後じゃあ筆川さんちみたいな感じになるわけよ。
はい。
で、前の方が終わる時間によって変わってくわけじゃない。
うん。
だから12時に来るかもしれないし、1時とか2時に来るかもしれないし、わかんないんだよ。
なるほど。
うん。だから2日には引っ越しするんだけど、多分2日の午後の浅い時間か遅い時間になるんだよね。
2日空いてないんでじゃん。
そう。で、3日は彼女が来るわけよ。
うん、
で、プラス家電とかさ、
うん、
冷蔵庫、洗濯機とか来るからさ、多分それどころじゃないんだよな。
やばいね。
やばい。
どうすんの？
もうだからさ、あれだよ、もう、鮫島さんが遊びに来たら、もう二人とも、もう氷の柱みたいになってんじゃん。寒すぎて。人間樹氷みたいになってんじゃん。
そっとドア閉じるわ。ほっとくわ。
通報しろ。あと泣くとかあるだろ。そっと閉じるなよ。冷たすぎるだろお前。同期よ、同期の桜よ。 第一発見者よ。本当に
第一発見したことにしません、
うん、しませんじゃない。
でも困ったね。
困ったなと思ってね、う
ん、じゃあなんか買いに行けば、
うん、まあなんとかするよ、うん、でということで
前に布団屋さんあるから、
うん、引っ越しって手際よくできるなんてちょっと今後一生ないんだろうなっていうそういう話です。
すごい難しいよな引っ越しは。
うん、
うん、私まあまあ引っ越し多いんですよこれまで。
そうですね、うん、
うん、大阪にいる間も一度引っ越ししてるし、
うん、
まあまあ好きじゃないですね。住まいが変わるのはね気持ちが新鮮になっていいんだけど、
はい、
引っ越しそのものはね、
ええ、
でもいいこともあるよ。いらないものが割と思い切って処分できるとか。
そうそうそうそう、うん、諦めてたものとかあるわけよ俺に関して言うと、うん、パソコンってどう処分していいか分かんなかったから物置に置きっぱにしてたんだよね。
ああ、だダメなやつですね。
ダメなやつですよ。その結果何最初に買った Mac の G3 とあと何 CRT モニター、あのクソでかいやつ、
うん、
とあとその次に買ったタワー型 PC と、
うん、
そいつが壊れた後のあのマウコンの PC、 こいつは寿命が短かったのタワー型2台と、
うん、そんなにあるの？
あったのよ。で今使ってる PC で、あの物置に入ってるのが PC3 台あってさ、
うん、
もう心の重荷としてずーっとあったんだよね。
そうね、
そう、こういうことない限りさ、その処分しようだなんて思わないじゃん。
PC ってどうやって処分しちゃったんだろう俺。
売ったりとか。
売ったりしたな。売ったりしたのが、うん、モニターは売った記憶があるな、
うん、
でもハードディスクっていうか本体は手元に残してて普通に、うん、そういうゴミの日を調べて川崎市のホームページで、
うん、
それで捨てたんだよな。
そうか、
うん、ノートパソコンは前の奥さんに床に叩きつけられてぶっ壊れたから、
うん、
やっぱ燃えないゴミの日に出した。
それはいいんだ、燃えないゴミでいいんだ。
だからまあその川崎市のホームページで調べるわけ、
うん、
川崎市は結構優秀で、
うん、
焼却炉が、
あ、そうそうそう、それはね、なんか彼女ちゃんが言ってましたよ。川崎はとにかくもう、あの、燃えるものとそれ以外ぐらいの区別しかないって。
うん。
うん。
パワーがあるのかどうか知らないけど、燃えるだろ。これは燃えるから燃えるゴミみたいな。
そうそうそう。そんぐらいの感覚だから、うん、めちゃくちゃ楽だと。
大阪もそうだったらしいよ。
あ、そうなんだ。
うん。あの、大阪には、なんか、偉い建築家の人が作った、珍奇な、焼却場があるじゃない、
うん、
この焼却場、
うん、
あれだからすごいパワフルらしいよね。
あ、そうなんだ、
うん、
全然知らなかった。てかあの大阪で生活してたけど大体会社にいたからそういったゴミが出なかった。
そうだな、
うん、
あの大阪はねあんまり不幸でしたよね。
そうですね、今あれですってよ鮫島さん、
ええ、
就活生の超売り手市場らしいですよ。
ああ、そういう時代が来た。
うん、空前の人手不足だって。
よかったよかった、
よかったね。
あったね。
俺はねそういうね、あのなんであいつら売り手とか内定いくつも辞退しやがってとかね思いませんよ。よかったって、うん、
良かったと思います、
ね、思います。本当に
不幸な人が減ったんですよ。
減ったんです。そうです、
うん、いいことですよ
本当に。
まあ大体ね100社受けろとかっていう発想が頭おかしい。
頭がおかしい。100社ってお前
100社って何の、何なのって、自分のしたい仕事選べないじゃん、ね、何の何考えてんのかなと思う。
リクルートのなんか応募マラソンみたいなのも、速攻やめた方がいいよ、もう。
なんでマラソンって。
あと50社頑張れみたいなやつ。
マラソン大会のスタンプじゃねえんだから、ね。
そうそうそう。な、要は、これでこう、なんか何気合い入れろよってことらしいんだけどさ。落ちて当たり前だみたいなさ。
なんそれ、そんな、集中力を分散させたら、ダメじゃない？
うん。
受かるとこも受からないですよ。
ほんとね。
違うの？我々大して受けてないでしょ？会社の数なんて。業界が狭いからだけど。
ああ、そうね。俺ゲーム会社しか受けなかったんで、
うん、
なんだかんだで少なかったですね。
5社行ってないだろ、筆川さん。
いや、そんなことはないよ。
そうか。
もうちょっと書いてよ、俺でも。いくつぐらいかなぁ。20。
大手は大体、やった？
何？
大手。
大手は大体出したと思う。
手が任天。
任天出さない。
あ、そっか。
うん。
どうして？
鼻から無理だと思ったから。
そうね。
うん。あとなんかこう、ちょっとやっぱあれなんじゃない、俺のこう何肌からにじみ出るこうセガ臭みたいなのがさ、
うんうん、
多分任天さんにはバレるっていう、
うん、あこいつセガだな
ーってだなーって
やめようって任天堂が弱っちゃう
おやおやみたいなね、羽田の匂いがしますなみたいな
じゃあ結構受けたんだね。
うん、行きたいところはだいたい出したような気、20社ぐらい書いたんじゃないかな。
そっか、
うん、
今にやったんだな。
やってるよ、俺は真面目なんだよ、うん、
日程が合わなくて渋々神戸のコナミに受けに行ったことあったな。あれ
神戸まで行ったんだ。
うん、でその時主な感想が、あキングジョーがって、
うん、
ウルトラセブンにキングジョーが出たことあるっつって、ララポート、うん、ポートピアのモノレールみたいになって、
はい、
会場まで行くんだって、
うん、
その間ずっとキングジョーのことばっかり。
空落ちるわ。
神戸ポートタワーがあって、
ね、
ここにキングジョー来たんだなって落ちた、ね、
そっか。まあ雇用環境、
ありましたね、
うん、まあ何ね、段階引退したりとかで人手がスカスカになってるから当然ちゃ当然なのかもしれないけどね。
そうか。
うん。
でもね、今はあれですよ、大手企業は中国に買収されたりして弱ってますよ。
そうですね。
東芝がテレビ部門をね、
うん、
中国企業に売却するなど、
うん、あ、今日のニュースだ、うん、
うん、
そうすごいね、サザエ、本当にサザエさんの世界ってもうどこにもないのに、なんでやってんだろうって思うもん、うん、
うん、ファンタジーですね、サザエさんも、うん、どうしようあんな暮らしできないよ。手柄に二世帯住宅だなんて、うん、平屋の無理あれ世田谷じゃないよね、
うん、
松戸だよねあれ、
うん、
むしろ
そうね、うん、もう全然さ常識が違うじゃない、
うん、
なんかさ言われてはおそう膝を打ったんだけどさ、
うん、
アニメの方ではちょっと設定作ってるかもしれないけどさ、
うん、
長らくこうマスオさんの方って、
うん、
親戚演者が出てこないじゃない。
ああ大阪の。
うん。
うん。
あそう大阪のっていう設定があるんだよねなんかね今は。
マスオさんはなんか大阪出身なんだってね。
うん。でも原作ではないんだよね。
あはいはいはい。
うん、あれは、はい、当時の常識として、
うん、
マスオさんがこうもうその 何戦争でこう家族がいなくてこう何、うん、入り婿で入ってるっていうのが常識として分かってるから何も設定がないという。
ほう、そんな設定。
うん、
へえ、戦争で肉親をなくしてたんだ。
そう、でもまあそういう人結構多かったわけじゃない。
まあそうだよね。
うん、マスオさんがことさら不幸というわけではなく、うん、
うん、なるほど
ね。えだもう特殊中の特殊な話ですからね、今の日本ではね、
うん、
あれがこう標準的な日本の家族と言われる方に違和感がありますから。
標準的な日本の家族って言ったらもうクレヨンしんちゃんですらちょっとかけ離れてる。
優秀だからね、ヒロシは。
ヒロシめちゃくちゃあれだよ、ハイソなんだよあれ、
うん、ね、そうですよ、
ああ見えて、
うん、
少なくともジョーの芸ぐらいは言ってんだよね、
うん、ジョーの芸、そうそうね、うん、
役職ついてるサラリーマンなんてね、会社員やって思ったけど結構無理だよね、
割とね、うん、
うん、あ無理無理俺は無理って思うじゃん。まあすごい小規模な会社だったら消去法でや、ね、役職つくかもしらんけど、
うん、
あくまで消去法だからね、それは。
そうですね、いやでも東芝があんなことなるなんて思わないですよ、すごいな、なんか、
うん、
うん、
我々もね、
うん、
なんなら出稼ぎした方がもう見入りはいいかもしれない。
出稼ぎって何？
だ中国、カナダ、アメリカ。
ああ、はいはいはいはい。
単身赴任で出稼ぎして、
うん、
ゲーム作りに行ったら、
うん、
収入は上がる可能性がある。
ああ、ちょ、今週だっけ？なんか、
うん、
日本のイラストレーターが中国でものすごいお金で囲われてるみたいな。
あ、何サイデザイネーションみたいな感じ、
なんかそんな感じで、
うん、
いやいや、あのノウハウだけ吸い取って後でポイされるから気をつけろとか、なんかいろんなあれがあるみたいですけど。
めっちゃありそう。
ありそう。まあそらそんなうまい話はありませんよ。
そうは言ってもよ、うん、中国まで行って働きたいかな。
うん、
まあ年収が3倍になるっていうんだったらまあ考えなくもないけど、
うん、
なんか5割増しぐらいだったらいや行かないですって思うよね、あんな物騒な薄汚いところ。ねえ、国民人が泥棒みたいなもんじゃん、
うん、まあ通高って広いですよ、あのまあとんでもなくこう何あの都会化が進んでもうわけわからんところもあればさ、そこそこ住みやすいとこもあるでしょ、
まあ、都会、上海とかだね、
うん、
まあ、イメージですけど、
ねえ、まあまあまあそんなでさね、すいません、あ、ちょっと前あのフリートークが長くなっちゃいましたね。
ああ、はいはいはい、
ハッシュタグをやってなかったのを今気づきましたんで、
やりましょうか。
やりますか、はい、じゃあちょっと急いでやりましょうか。11月5日あたりから、
うん、
聖一郎くん、筆川家の長い一日っていう。ねえ。憂鬱だわ、なんか。まだ、ご挨拶行ってないんですよ。
横浜の相手の実家に？
はい。
あ、ちゃんとあれだよ、スーツ着て。ね、蝶ネクタイして。
蝶なの？
もちろんあれで、スーツはストライプだよ。
俺が蝶ネクタイしたらさ、あの、あいつみたいになっちゃうな。あの、目覚ましテレビのあのデブみたいになっちゃうな。
あ、カルベ？アナウンサー、
うん。そうそうそう。
あれってカルベアナなの？って言われるかも。
うん、言われるかもね。
うん。
うん、
そうね。まあまあ清潔にしていけばいいんじゃない？
ああ、もう、その準備はしてある、もう。あの
ね、うん。
結構高めのジャケット買ったし。うん。
すごい。
はい。
そうですか。
はい。
で、ちゃんとやんわりとね、結婚式はしないって言わないとね。
やんわりと。会ってそうそう言う話じゃないだろ。
まあ、そうだね。会って捜査言わなくていい。まあ、いずれそういう話出てくると思うから、いや、それをするんだったらって、ダイソンがあって、
ダイ
あと
ソン。
アイボが欲しいですって。
パナの家電が欲しいですって。
バナの家電があって、
そうですね。はい。じゃあ同じく誠一郎くん。川崎市と松戸市のイメージっていうのが、こう、川崎の方はですね、コブラさんがすげえバイク乗ってますね。
川崎って、まあ確かに、ソード地区って大田区とか川崎とかあの辺りって感じするよね。そうかもしれない。
そうだ
合って
ね。
るよ、これきっと。
先週のラジオですね、彼女ちゃんが聞いててですね、私は川崎ではなくて、横浜ですという話で、クレームをいただきまして、
あるんだよな、そういう。
大変失礼しました。
あれでしょ、まあ、横浜の人は、ほら、私は横浜ですっていうのがあるから。
そうですね。
川崎の人は まあ、俺らは町田じゃないぞっていうのがあるからね。
そうですね。はい。
そういうのありますよね。
はい。ダッチャーさん。今回更新の僕は怖くないとアマプロ。タイムライン見た感じだと前者を聞いた方が良さそうだなって。先に前者を聞いた方が良さそうだなって。なんか吉田会長のとこでね、いじってましたよ。アマプロ。
なんだと？
戦争だ
許さん。許せんな、あいつは。
許せん、
あ
本
の
当にな
めく
も
じ野郎。
う、なめくじやろ。
ほんまに。
なんかね、俺がもったいぶって公開したことについてですね、あいつはああいう、そういうところがあるみたいな、そのメンヘラ気質があるみたいな。
なんだそれは。
そういうアイドルぶりしたメンヘラ気質があるみたいなことを言われましてね。本当にありがとうっていう感じですね。んでもう戦争だよってもう、ツイッターでさ、戦争宣言したらですね、とある方がですね、DM を送ってきてくださいましてね。筆川さん、戦争発言は、あれは、プロレスですか？シュートですか？みたいな。マジで心配してる人がいて。マジなわけ
スト
ない
レ
だ
ス
ろ、こん
に決
なこと
まっ
は。
てんだろ。
DM で送るぐらい心配しないでください。本当に。
俺はもう指に挟んでカミソリで戦うから。もうカミソリ研いで待ってんだよ。あと、ヨーヨーの練習もしてる。
スケバンじゃん。
折り鶴投げる練習も。
一人、なんとか三姉妹で。なんだっけなぁ、坂井結衣のやつは。忘れちゃった。
ふんちゃんはリリアン棒を投げる係ね。
リリアン棒そんなやついないだろ。リリアン棒はいなかったよ。はい。KIM さん、556回。結婚式は私はせずに親戚だけでお店でやりましたね。式が無駄かどうかわからないけど、友達には気もお金も使わせませんでした。親戚はそれでもご祝儀はくれます。食事会は大した金額じゃないので、残りは新居のいろいろな家具代、電化製品代にしました。笑い
ああ、
と。
素晴らしい。これだよ、俺の理想的な結婚はこれ。
はい。
KIM さん、ね、アカウント見たら、やっぱりこう、なんていうか、目端の利くイケメンって感じだよ。見てごらん、この、才覚に溢れた顔。
上げすぎだ。
仕 シュッとしてるな、もうやることなすこと。
いい
だから
ね、
ね、結婚式ビジネスにね、やっぱお金払うべきじゃないんだよ、あいつら。ほんまにもう、二度と見ないような写真にね、5万も6万も払わせるし、
うん、
あの、写真がビックリマンのキラみたいになりますとか、そういうのでなんか金額上乗せしてくるし。エンボス加工みたいになるからとか言ってさ、写真だよ。
すごいね、値段の乗せ方がすごいよね。
何かというと理由をつけてね、どんどんどんどんサービス料上乗せしたがる、
うん、
そういう教育を受けてるね、担当者がね、う
ん、なるほど。
嫌でしたね。
なんかさ、あの一時期あったのはさ、あの、うん、結婚式をした方が、
うん、
こう結婚生活がうまくいくみたいな、うん、なんか、
ああ嘘だね、
そういう謎理論があったり。でもまあもう鮫島さんがさ、生きた実験台になってくれたんで。
本当だよな。
うん、
あんなの絶対にない。絶対だ。あれは、あの理屈ってのは、うん、要は結婚式商売っていうのが、まあ不況で陰りが見えてあんまりやらなくなったから。
うん、
だから、もう結婚式のお金使わせようっていう。
そういうことだよね。だって、ね、そこの、因果関係にさ、こう、うん、証明できる、あれがないじゃない。
結婚式は悲しみしか生まないよ。
いや、そんなことはないと思うんだけど。悲しみしかってのはちょっと言い過ぎじゃないですかね。
俺はやりたくない、もう二度と。
うん、
当たり前だ。
当たり前だよ。
でもね、今の奥さんは、
はい。
あの、最初の結婚では結婚式してないんだ。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、2回目の結婚の時には、あの、奥さんの好きなホテルで、
うん。
あの、結婚式しましたけどね。
うん。じゃあ、奥さん広告でよかったじゃないですか。
うん、それはね。
うん。
っていうか、最初の旦那がちゃんと結婚式しとけば、俺もこんなことしなくてよかった
。なんでお前、もう、狂犬だな、お前。あらゆる方向に噛みつくの、すごいな。
そいつのがな、手抜きしたからな、しなきゃいけないんだって。あの、やっぱり俺としては、結婚式体験させてあげたいって思うよ。ドレス着てほしい、着てほしい。一度はね、ドレスに袖通すっていう人生を送ってほしいじゃん、
はあ。
だから、そういうのするつもりはなかったけど、
は
あ、してないと聞いたら、これは黙っておけないですよ。
はあ、
で一丁、こう、やってやろうじゃないかってなるよね。
うん、
ということでやったんだけど、
はい、
一方で前の旦那に対してお前がドケチだったせいで、
うん、
っていうのはかけないでよ。まあね、
はい、その理屈で言うと俺やんなきゃいけない感じになっちゃうじゃんか。
なんでね、決めやる必要ないよ。
そうそう、
ちゃんといいカーテンを買うとか、うん、
はい、
いいその冷蔵庫買うとか、
うん、
テレビを 4K にするとか、
うん、
そういうのに使える。仮にさ、うん、100万かかるとするじゃん、
はい、
100万円で家電揃えたらさ、めっちゃハッピーやね。
そうだよ。
その後、
うん、
ね、5年10年はハッピーよ、
うん、
で結婚式に100万使うとするじゃん、
うん、
ね、まず朝早い、
うん、
着替える、疲れる、
うん、
ね、で豪華な食事は食べれない、
うん、
なんだかペコペコ頭を下げる、
うん、
暑いか寒いかのどっちかである、
うん、
ね。本当に祝儀を持ってこないやつがいる、
うん、それは知らないよ。
祝儀の中身が持ってきたつもりで空とか、そういうやつがいるわけ、
はい、
うん、空袋渡しちゃう人とかさ、
うん、
そういうの面倒がたくさん増えるわけだよ。
うん、
じゃあその日一日を振り返って幸せと不幸がどっちが多いかっていうと、まあ不幸が 85% ってとこだね。
なるほどね。
はい、一日で終わっちゃう。
わかりました。
でも家電を買えば5年10年ハッピーだ。
そうだね。はい、じゃあ次いきますよ。
あ、はい、はいはいはい、
JK さん、体毛がないってふーちゃんパイパンなの？
ふーちゃんはパイパンです。
パイパンです。はい。お手上げ侍ちゃん。一匹だけ許された小林ちゃんに幸あれって。 ターキーみたいな。七面鳥許されるみたいな、あるじゃん。
そうなんだ。
俺、クリスマスに大統領恩赦で、
うん、
ね、小林ちゃん一匹だけ許されるっていうね。はい。玄庵さん。
はい。
ふーちゃんは引っ越し祝いでそうめんスライダーもらわないかな、もしくはお寿司の観覧車みたいなやつ。なんで使わないから。
もらえるといいね。
うん。
もらえるといいねっていうか、この流れだと、玄庵さんが買ってよこす可能性がある、
ね。可能性があるね。うん。僕はサメ島さんのね、なんだっけ、1回目の結婚の時にね、もらったやつで相当苦しめられたんで。
なんかさ、結婚式やったらご祝儀でいただいた半額分を返すっていう不思議な風習があるんだよね。
うん、
あれもめんどくさかったな。
そう。で、まあ俺もなんか包んだんだよね。なんか結婚式には行かなかったんだけど、うん、
うん。
で、なんか お礼返しみたいなさ、
うん、
のでさ、もう0時のさ、お礼への お礼ってのがもうデタラメで。もう、いらない福袋ですよ。マスターグレッド、アッガイとかさ。
アッガイね。アッガイ流行ってたもんな。
アッガイと、あと、キューキットのジオングと、キューザクと、みたいな。
なんだったんだろうな。
あと、なんか DS のなんだっけ、カードバトルのやつ。
あー。
任天堂のさ、カードヒーロー、うん、
うん、名作だよね。
名作だけど俺持っててやってたから。
嘘でしょ。やばかった。知らなかった。それは確認しておけばよかったな。
おい、2本あんなと思って。
いや、大変でしたね。
あと、なんだっけ、ラジオコントロールのヘリってのもらってさ。
ああ、楽しいじゃん。
まあ、開けてねえよ。
開けてないの。
どこで遊んだらいいんだよ、あんなもんよ。
家で。あと公園とかね。うん、
そのラジオコントロールのラジコンまだあって、
うん、
もうどう処分しようかすげえ迷ってんだよ。
じゃあイベントで使おうよ。
もうイベントやんないだろ。最後ちょっと前に終わったんだから。
年一はやるから。
持ってくのかよ、これ、新居によ。あと、お前の大学の頃の写真。
あったね。そうだな。分かった。じゃあ、ちょっとその辺については、また今度相談しよう。
相談しよう。
まあでも、筆川さん、まあまあ、良かったじゃないですか。大きなお皿と、安海だったら。
うん。
ね。アッカイの方がまだ燃えるゴミの日に出せるし、いいじゃない。ほらな、だから結婚式は不幸しか生まないんだよ。
うん。大半お前のせい
だ。俺のな、親戚なんかな。
うん。
親の世代だけど、
うん。
結婚式の、その、引き出物的なやつ。
うん。
で、ちょっとでっかい、厚みのある大理石に、愛って書いてあるお着物だったからね。
それ面白いじゃんか。
それが、だから、おじさんとかおばさんの家とか行くたんびに全部あるわけ、その、愛って書いてある。みんな律儀に飾ってるから。
うん、
よく見るけど、何なんだろうなって、うん、さほど気にも留めないんだけど。
すごいね、でもさ、
うん、
結婚式にさ、乗せてったさ、そういう過剰なサービス、の業者もさ、軒並み潰れてくわったわけじゃない、多分。
まあ、潰れてほしいよ、あんなのは。
なんかすげえ砂糖菓子のさ、何、タイみたいなのとかさ、ああいう業者もさ、多分、左前だと思うんだよね。
うん。
うん。こんだけこう、何、ウェディング産業みたいなのが、こう、風景が変わってるとさ、その、皿に愛って書く業者も、相当廃業してるでしょ。
違う違う、皿じゃないよ。大理石だから。
大理石か。
それがドンって玄関に置かれてる。
うん。
邪魔だよ。厚みは辞書くらいあるんだから。 しでかいし愛だし
愛だし愛重いなって
、うん、愛重いわ
とね、
は
あ、はい、木村優さん、鮫島さんの結婚式不要論は正論だな。筆川さん考えてみて、結婚式1日のためだけに何枚のイラストを描かなければならないのか。まあそりゃそうですよね。
アホくさ、
ん、
アホくさいよ、
アホくさいね。うん、
4K テレビ買おう、その前に。
うん、 4K 欲しいな。
うん、俺も 4K のテレビ見てみたいよ、どんなもんか。
うん、 4K のテレビ買って PS4 プロの力を存分に
最高じゃん、
味わいたいよ。
え、それでエースコンバットとかしちゃうんでしょ、50インチとかで。
うん、うん、したい。
それ結婚式より5兆倍ぐらいハッピーだよ。
そうだね。うん、
うん、もうマジでちょっとお前結婚式しろよ。
なんでだよ
だんだん羨ましくな
って金ないっつってんだろう。
行った方がいいよ、結婚式。そうね、
うん、はい。満腹くんさん、
はい、
アマプロ556回拝聴。自分自身へのお祝いメッセージをこれでもかと読む究極の周知プレイをさせられる風ちゃんに爆笑。特に原案 CV 筆川の下りは最高に面白かったです。ただ自分を含め数人の方のお祝いメッセージが飛ばされたのは残念って。飛ばしてましたかね、すいません。
例によってあれだよね、検索能力が不足しているツイッターの症状だね。
そうそうそうそう、ハッシュタグはマプロで全てのツイートを選んでも出ない時があるんだよね、たまに。
あるんだよな。
うん、ほら、尻を、男の尻を揉むことが、に長けている伊藤エイト先生とかさ。
そうなんですよ。
結構長く、こう、ハッシュタグアマプロってつけてるのに出なかったりとかして、うん、なんか悲しませたりとかしたんで。
そうなんです
よ。すいませんって。今度会ったら抱いてやりますよ。ごめんなって、エイトを。はい、満腹くんさん、
うん、
鮫島さんの結婚式不要論自分も考えたな。村の公民館借りてかっこただ、そんでもって仕出し屋に料理頼んだら、もちろん知り合いだから割引かの、村中からご祝儀もらえてウハウハだぜと。まあ彼女がいればの話だけど、ってすごい村にお住みなんですね、満腹くんさんは、ね。
でも大事なのは主賓とゲストがみんながハッピーになることなのよ。
はい。
結婚式っていうことを義務的にやることよりもね、
うん、
いかに自分とその友人知人や愛すべき愛する人たちが、
はい、
幸せな気持ちで二人を祝福できるかと、
うん、
それこそが本来あるべき結婚式の姿であって、
うん、
やれホテルに行って結婚式代を払うっていうのは、それについてはもう一度考えるべきなんだよね。
そうですね。はい、
はい、じゃあ次ですね。
はい、いちご屋さん、僕は怖くないで軽くふーちゃんの幸せ報告をディスってた吉田会長だが、何年か前だったが会長の2回目の2度目の結婚報告を聞いたリスナーの反応に、お前らなめぐじどもとは違うんだよと言っていた。一方素直に照れるふーちゃん、ののしらないのかな、新鮮な反応だ。いやいやいや、うちのリスナーはみんな、あれじゃないですか、素直ないい子なんで、吉田のとこと比べて。
リスナーはなんか、吉田会長のとことは違って、
うん、
もうね、健康有料な人ばかりですから、ね。
ばかりですから。ラジオのお便りと称して小説書くような人はいませんから。
さあ、
うん。
そんな人ばかりって変じゃない？なんだか薄汚い話をさ、
うん、
誰とやったとかそういうやつ
ねえ、うん、俺さあれだと思うんだけど、3割くらいあいつ書いてんじゃないの、吉田が。
あ、吉田が、
うん、それでこうなんかこう呼び水になってきてるみたいなじゃないとおかしいって。あの気違い量はさ 集まる人集まる人気違いなんだから。
プチケさんとか会いましたよ。
あ、言ってたね、うん、
うん、本当にいるんだなと思いましたね、
うん、
すごい個性的な人だね。
はい、
本当
ねえ、
うん、面白かった。
ワンタン日和さん、いいですか。
うん、
はい。アマプロ556回拝聴、終盤に鮫島さんのハイロー3視聴済み発言に衝撃。そうか、コンクリート飲まされるコブラいなかったんですね、
うん、
映画の内容は好評なようで、がぜん期待が高まる。僕もハイロー3見ましたよ、昨日。
やったじゃん。
うん、公開から2日遅れたのは理由がありまして、
お、
彼女ちゃんがですね、
おい、
デザフェス出るんで。
あ、デザフェス出たの。
うん、
で言ってよ。
え、
言ってよ。デザフェス行きたいんだから俺は。
ああ、じゃあ行きゃいいじゃんか。
うん、
で、
特別な理由がなきゃいけないから。
そうか、特別な理由。今は行けないだろ、さすがに鮫島さんはね、うん、
行けないね。
ねえ、まあそれはいいとしてね、で11、12がちょっと行けないと、映画に。
うん、
じゃあ一緒に行きたいから、じゃあ13にということで、仕事帰りに、
うん、
ハイロー3を見るというですね、もうすごいリア充プレイをかましてきましたよ。
やったな、
やったな。どう、
すごいだろ
う。え、
すごいだろ
う。うん、いや面白かったよ、ハイロー3。
うん、
まだね、見てない方もいらっしゃるかもしれないんで、あれですけど、
うん、
単評というか、ちょっと、やっていいですかね。
はい、どうぞ。
ね、アクションの満足度で言うと、エンド・オブ・スカイの方がいいかもしれない。
あ
ー。ハイロー2ですね。
あ
ー。うん、だけど、こう、あれですね、なんか物語が収束するこう満足感とかそういうのはもう3で全部やりきったんで、うん、まあいい前後編になったなっていう。
そうね、
うん、
もうチーム紹介のシーンがめっちゃ多かったよね。3回ぐらいあったよね。
うん、まあ
そのためにちょっと盛り上がるんだけど、
オープニングであるのもわかるけどさ、エンディング、うん、エンドテロップ流れてる間もさ、出て、その、チーム紹介と、あれがあるじゃない、エピローグ的なものがあるじゃない。
うんうん、
もう、あれがさ、もうドラクエクリアした後みたいな。ドラクエクリアした後さ、なんか街歩くじゃん。
うん。うん、
あんな感じでさ。
ほんとほんと。
すごい。っていうか、なんか
思い起こすね。思い出だよね。
うん。ソードのさ、
うん、
チームがさ、こう、
うん、
結集して、こう、各自のこう、その持ち場所をこう、死守しつつ、
うん、
目的を達成していくっていう、こう、ファイナルミッションを、やる感じとかさ、
うん、
なんていうかな、こう、ちょっと、スクエニの RPG っぽい、こう、
ライブアライブみたいな。
とか、そういうさ、そうそうそうそうそう。うん、そういう感じがちょっと出てて、
うん、
脚本の平沼さん、
うん、
で多分俺のね、俺と同い年か一個下そんぐらいなんだよね。
へえ。いや、脚本良かったよね、
うん、
すごいまとまりがあったし。
そう、
うざさがないよね、邦画特有の、
うん、
寄生獣みたいなやつ。
平沼のりひささん、
うん、
あ、ごめんなさい、俺より一個上だ、41歳、
はい、
うん、
はいはいはい、
だから JRPG の洗礼をバッチリ受けてる人のさ、最高の盛り上がりっていうのはスクエニの RPG だったっていう。
やっぱあるんじゃない、影響みたいなの。
ある、まああると思うよ、すごく
ね。
ねえ、いやだってさ、もう、だるまがさ、 なんか持ってきたと思ったら花火持ってきたりとかするとすごい盛り上がるじゃないですか。
盛り上がる。
あとまあ鮫島さんが先行ネタバレしましたけど、あの時限爆弾の装置、あの、線ですよね。
やりましたね。
そう。
時限爆弾止めれない。
止めれないってさ、あれさ、まあ、鮫島さんナイスだったのがさ、
うん、
あこいつネタバレしやがってとかちょっと思ったんだけどさ、うん、まさか、あの、何その時限爆弾のさ、場所に来たのがさ、つくもさんだとは思わなかったからさ、一番バカな人なんだよ、あの、廃炉の中では
、うん、だったね。
つくもさんってすごい廃炉の中で一番バカで強い人がさ、うん、その、うん、どの配線を切ればいいんだのところに立ち会うっていう本当に最悪の周りのにいるやつもバカっていうさ、
うん、そうもたもたしてるうちにドーン、
ドーン、
ああ爆発しちゃった
そういうのもすごい面白かったしね、もうだってあのコブラさんがさ、あの証拠のさ、
うん、
あの女の子連れてさ、
うん、
あの走るシーンとかさ、あれなんか児童虐待とかなんないのあれあの子10歳ぐらいだよね多分ね。
ああのスモーキーってよく言ってる人。
そうそうそうそうそう、
うん
うん、あの子がこう政府の不正を証明する、こう、患者の一人としてね、
はいはいはい、
助け出さなきゃいけないっていう、一人なんだけどさ、この子を助けにこう、その、逃げてる最中に、こう、無名害が爆発して、で、なんか、せいろみたいなのもさ、ボッコン落ちてさ、もう、それの結構近いんだよね、その、コブラと女の子の、真後ろぐらいがさ爆発しててさ、
ね、
これは
爆発したね。
してたしてた、うん、ナパームボンボンやってた、
うんうん、
火薬の量は、
うん、
あのザム2よりも多い感じがしました、
ね、あいやいい三部作だったね。
そうだね、うん、いやあのすごい良かったですよ、
でも最後にマイティーオーリアーズがなんか気になること言ってたじゃん。
うん、
まあまあ、何かが始まる。
そうそうそう、あのやっぱりバルジだったしね、うん、
うん、何なのバルジ。
ザム2で、
うん、
ジェシーが何釈放されるときに、
うん、
看守がアルジがお呼びだって言ったのよ。で、主って、まあ、なんか何刑務所の主みたいなやつだろうなと思ってたら、
うん、
何ハイロー2の、なんか字幕版みたいなのを見た人によると、うん、あれ、主じゃなくて、バルジって言ってるっていう。謎のトリックが仕込まれてて。
そうだったんだ。
そう。アルジって聞こえるから完全に、うん、
ね、まあ いるかなと思うよね。
そうじゃなくて、実を言うとそのジェシーを釈放した謎の人物バルジってやつがいると。
お
で、その正体、まあそいつの存在がこう3で明らかになったっていう、正体はまだわからないよっていうところでしたけど、
うん、なんかバルジがやってくるみたいな。
うん、終わんないよ、ハイアンドローは。
やべえよ、うん、マイティー・ウォリアーズがついに立ち上がって
しまう。立ち上がる。マイティー・ウォリアーズ、今んところ無敗だからね。
うん。
うん。まあ、なんつうのかな、こう、ほら、マイティー・ウォリアーズはさ、あの、ね、ファッションと、音楽っていうさ、
うん、
これで戦う奴らだからさ、や
っぱ、うん、
喧嘩する奴もちょっと萎縮してるよね。うわ、こいつすらすげえかっこいい、みたいな。わ、こいつはすげえかっこいい、ボコンみたいね。
マイティーオーリアーズのね、ちょっとトニータンみたいな人も、ね、顔が
トニータンみたいな人。
わかるでしょ。
わかるわかる、うん、う
ん。いるよね。
そうね。いやすごい。あのね、あのパンフもね、あの 2のパンフはねすごい読み応えあったんだけど、うん、3もね今回読み応え抜群で。
あ、買ったんだ。
買った買った、うん、2はねファッションの方のスタイリストのね、あのこういうことを気つけてスタイリングしましたみたいなのあったんですけど、
うん、
今回はね、廃炉のマシンについて。
おお。
うん。いろいろ解説が書いてあって、ダルマ一家。ダルマ一家が乗り回すのは、ヴィンテージのアメ車と巨大な SUV、ハマー。2016年のザ・ムービーでは、頭のヒューガがボンネットに寝たまま高速道路を走って話題になりましたよね。あの紫の車はシボレー・ベルエア。
しかもすごいね。
うん。アメリカの有名なカスタムカーイベントで賞も取った超高級車両です。
すげえ。
それをわざわざ日本に運び、役者の体を固定するワイヤーで車体を傷だらけにしながら撮影した。久保監督のこだわりですね。今回はそのインパクトを上回るため、監督が片輪走行するアメ車をヒューガに乗せたいとおっしゃって、検討の結果、キャデラックビッグブロアムという超大型車の屋根部分を切り落とし、片輪走行に耐えるようにフレームも燃料タンク系も補強した。本当に大変でした。で、各、チームごとの車、バイクについては、1社あたり1000万のチューニングをしてるみたいだね。
すごいな。
うん。雨宮兄弟のハーレーダビッドさんはカスタム費用だけでも1000万円オーバーしてます。
ハーレーで1000万、
うん。琥珀つくもの、愛車はハーレーをベースにほぼゼロから徹底カスタムしてます。おそらく改造費用だけでどちらも1200万コース。で、車両のね、あのカスタム代とかでおそらく1億いってるんじゃないかっていう話です。
だって全チームだもんね。
うん。で、何、服飾の方も1億ぐらいかかってんだよね、うん、全部で。うん。
え、マジすげえな。
本当にね、ちょっとお金があるってどうかしてるっていうのを確認するだけでもね、ちょっと何、ザム2とザム3は見た方がいいと思いますよ。
うん。
今回はどれだっけな、まあ大御所の俳優さんが参加する、
そうね、
したわけじゃないですか。うん、あの人は誰だっけ？
うん。岩城とか。
まあ津川雅彦とかさ、
うん、
あとは
飯島直子もいたね。
いたね。
うん。
どこに書いてあったかな。あ、岩城浩一とかね。うん。ここだ。ここに書いてあった。その大御所が最初そのクランクインした時の話ね。
うん。
最初はやっぱり緊張しましたね。でも皆さん実際に現場に入るとハイアンドロー独特の空気にすごく面白がってくださった。例えば岩木さんは最初に撮影したのが料亭での政治家との会食のシーンだったんですが、これは2のオープニングですね、
うん、
セットに入った瞬間スタッフの本気度を感じ取られたみたいで、こんなぶっ飛んだ現場は久しぶりだねとおっしゃって、そこから距離がぐっと近くなりました。普通じゃない何かを感じてくださったんでしょうねっていう。まあ料亭シーンが、まあ、
わかるんだね。
そうそう。料亭シーンがどうかしてたじゃない。
うん。
うん。
すごいな。やっぱ、もう、邦画の最先端だね。
そうだね。
ハイドは。
ほんと。金があった場合のストレイヤーズクロニクルですよ。
やめろよ。
やめろ。
それ あえずクロニクルだって、金さえあれば。
はい、まあちょっと極力ちょっと話そうと思った部分がね、ちょっとネタバレしそうだったんでやめときました。まだまだ公開して間もないんでね、ぜひぜひ見に行ってください。
うんうんうんうん、
はい、
行ってほしいですね。
そうですね。ワンタン日和さん、鮫島さんの嫌いなもの、ソフバン、iPad の恨み、君の名は、モンハン、鮫島さんの好きなもの、パナの電化製品、ナック2という、
うん、
まとめてくださいました。
ありがとうございます。
はい、
そうですね。 iPad は無事解約できましたよ。
やった
ー、解約シーズンがついに来たので、シーズン到来初日に行って解約してきました。
おめでとうございます。
あれもね、ソフトバンクショップに行かないと解約はできない。わざわざ出向いてサインクククルタンタン
エンターみたいな、
解約って。
いやー、長いお勤めでしたね。
これからどんどん解約していく。
うん、
携帯もインターネットも、
はい、
うん、ソフトバンクと縁を切るね。
よっしゃ、切ってこう。
うん、
はい、
日本シリーズで、
うん、
負けたからな。
そうですね、
それも上乗せされてるぞ。
はい。カンパさん、結婚がどれだけ素晴らしいか筆川さんに教えてあげたい。いや、結構です。
カンパさん幸せなんだよ。
いや、めんどくさいよ、そんな。あ、はいって話ですから、
教えられてもなってこと
ね。うん、そうそうそうそう。はい、JK さん、ふーちゃんたちは親から同棲を認められてるから結婚までスムーズにいきそう。そんなことはないですよ。一緒に暮らして初めて分かることもあるんで、結婚する前に同棲するのもありかもと。
ありですね。
そうですね。誠一郎くん、 iPad 代で選手育成っていう、
うん、
おかげで負けました DNA が。
負けちゃいましたね。
そうですね、
結構粘ったんですけどね、
うん、
大手から2連勝してね、
はい、
振り出しに戻れるかと思ったらダメだったな。あのビデオ判定ムカつくわ。今見や、
本当でもギリギリまで競ったからすごかったね、本当。こんな寒い中、うん、
最後になんか小山優の漫画みたいな人がタイムリーヒット打つし、
小山優
ホームラン打ったりするしな、もう本当に、ね、
あれだろ、安住の一巻で安住に切り殺される先生役の人でしょ、うん、
そうそうそうそう、うん、あの人
顎が出てる、そう、
うん、あの人生きてたんだな、
生きてたんだな。
ソフバンの選手になってWBC の代表にもなってる。
そうだね、あ、まあでもドラマチックっちゃドラマチックじゃないか、元 DNA の、
まあね、
DNA
とか、よかったですよ、
横浜なんだからね。
まあ日本シリーズに出れただけでもまあミラクルなんで大概、はい。うん、
ですね、
はい、
はい、丸尾さん、家電についてはエイヒルラジオでもやってほしいねって。
ああ、家電ね、
うん、
そうですね、パナソニックの掃除機の素晴らしさについて話してもいいかもしれないな、う
ん、ああ、そうそうそうそう、生活、ほらあなたたちほら生活のプロじゃないですか、なんだかんだで、はい、お子さんもいらっしゃいますし、
うんうんうん、
ねえ、2児のこう持つ親からの家電の使いやすさレビューとかいいんじゃないですか。
いいかもね、
うん、
はい、今日はパナソニックのなんとかかんとか買ってきましたって言って動画撮ったりするやつ。
そうそうそう、なんで YouTuber になんだか分かんないけど。
いいかもしれない
ねえ、考えてみて。はい、ダッチャーさん、鮫島さんの結婚式不要論からのオチに吹いた。うちは結婚式代はご祝儀で賄えたけど、双方の親のおかげで、おかげってのが大きいからな。最近は鮫島さんの言っていたことに近いレストランウェディングなんともあるらしいので、いろいろ調べてみるのが吉かと。ああ、レストランウェディングですか。
ただまあ、レストランウェディングで検索して、レストランウェディングをやってる奴らに金を払うのはバカバカしいから。
うん。
コンセプトだけちゃんと研究して、直接レストランと交渉した方がいいと思いますけどね。
徹底的に中に入れないっていう、そのディフェンス力ってことですね。
なんなら余計お金がかかってでも、もう結婚式ビジネスとは手を切りたいですね。
激しい怒りだな。ダッチャーさん、数日後、そこには元気なパナソニック家電の姿が。ふーちゃん彼女、もう二度とパナソニック以外の家電を使おうなんて、買おうなんてしないわよって、すごい、世界仰天ニュースばりの。
まあ、パネソニックは、
うん。
使い勝手が良かったり、ユーザー志向の高い製品が多いんですけど、稀にそうじゃないのもあったりとか、まあ、いいんだけど、他社の方がより優れてるっていう場合もあるから、まあ、よく調べてやったらいいんじゃないですか。
そうですね。
僕ね、今、冷蔵庫の、真空チルドみたいなやつがあるんですよ。冷蔵庫の一番大きいドアを開けると、その下のところに、こう引き出しがあって、そこを開けると、プシューって音がする。
何が起こるんだよ。
さ、気圧をなんかね、下げて、
はあ。
0度ぐらいで、こう食品を保存するスペースなんだって。
は
だ、脱酸素するわけよ。
あ。うん。
だ、劣化しないっていう。
あ、そういうこと。気圧を下げるって。は
そのね、引き出し開けるときはめちゃくちゃかっこいい。
エイリアンみたいでしょ？なんか。
シューって音がする。
シガニー・ウィーバー出てくる時みたいな、こう、パワーローダーで。
れはやっぱり、上がるよ。やっぱりね、心がときめくかどうかっていうのも重要なポイントだよね。買い物するときは。
家電にね。そうです
なん
ね。
で、
まあ、
まあ、たまたまだったかな。すごい良かったですよ。電気屋さんで見ただけですけど。
炊飯器あるじゃないですか。僕、炊飯器についてあまりこう期待をしないタイプの人間なんですよ。と言いますのも、どんなに熱い、なんか、何？その、なんとかかまど焼きみたいなやつあるじゃないですか。ね、とかおっしゃられても、家庭用電圧でできる加熱なんてたかが知れてるし、ね、それでやるよりも、何、電気ガスで一瞬でゴーって炊いた方がうまいのをもう知っちゃってますから。だから、なんだったら俺別に買わなくてもいいんじゃないって話はしたんですよ。
ダメだな。
いや、一応意見として、意見として。
どうぞ。
いや、でも、私ができないからっていうことで。まあ、確かにそうだよなって。フライパン、簡単なんだよって一応言っといたんだけど、そんなサバイバルみたいなことはできないっていう。
いや、できないもんなんだよ。一人暮らししたことないんだよね。
そうだよ。
しょうがない。そういう発想すらないんだから。修行する気もないだろうし。しょうがないよね。タイマーが使えて、3合炊きぐらいの買うしかないだろうな。パナソニックの。
いや、パナかどうかはまあ別としてね。で、どれを買おうかって話になってさ、これケーキが焼けるっていう。
やめて、やめて、逃げて、それ。逃げろ、焼かないから。
憧れなんだって。なんかこう、炊飯器でケーキを焼くことについて、過大な、ものすごい期待をしてるんですよ。
そういうの俺持ってたよ。最初の結婚の時に買った炊飯器。あれ、まあね、売っ払っちゃったけども。まだ、その頃はね、離婚したばっかで結婚する目処も立ってなかったから、実家に住んでたし、炊飯器がいくつもあってもしょうがないところで売りましたけど、結局その炊飯器では一度もその小麦粉を炊いたことはないですね。
そうか。
炊ける機能はあったけど。
まあでも、すごい、こう、 憧れが強くて、
多分まあ一回ぐらいは作るんじゃない。
まあやるかなとは思うんだよね、うん、やりたいとも言ってるし、
うん
ね、
じゃあやろう、
そう
やろ
うよっていうことで、その、うん、あのケーキも焼けるやつをちょっと買いまして。
買ったんだね。
買いました。
炊飯器の形のケーキできるよ
そうなんだよな。そうなんだよ、炊飯器の形のケーキができるだけなんだよね、うん、
そこなんだよね、盛り上がらないところはね。カポンって買ったから抜くと炊飯器のあれはな
人間おかしなもんでね、あのケーキ焼けるってなるとさ、まあ嬉しいんだけど、実物見るとね、やっぱこう普通のホール型のスポンジが焼けてほしいもんだよね。
うん、
うん、
本当に本当にね、
炊飯器の形ではなく
、うん、あ、そっからどう頑張ってもどうデコレートしても炊飯器の形なんだよどんだけ生クリームを盛ろうが、
うん、
ね、台形のね、
はい、ちょっとなんか変なカーブがついてる
変なカーブがついてるいや、そこはね、うん、ユーザーの創意工夫が試されるところだから。
そうだね、
それを乗り越えるこうケーキ作りをね、うん、ぜひしてほしいところだよね。
そうだね、頑張って
挑んでほしい、その炊飯器系スポンジの限界に。
はいですね、まあ夢があることはいいことですからね。
いいよね、
はい、
うん、
いや、丸尾さん、結婚式ではなく結婚旅行にお金をかける人もいますねって。まあ
結婚旅行
か、うん、
うん、まあそれもいいかもな、思い出作りとしては。うん、旅行ね、いいよね。
そうだね、ま、あのセカンドベストって感じしますね。
そうだね、うん、結婚式しないってのは、まあ、まず絶対大事で、
はい、
うん、新婚旅行はいいと思うよ、
うん、
俺のおすすめはね、フィンランドだね
なんで？
ムーミンランドがあるよ。
そうか、
うん、うん、夏の間だけだけどね、あれは面白いけど
よっぽど良かったんだね。空気も綺麗
だし、
うん、よっぽど良かったんだね。
フィンランド良かったな、
うん、
なんかフィンランドの人は日本人に優しい、
うん、
その旅行でデンマークにも行ったけど、あいつら感じ悪いな。
そうか、
うん、全然違うんだよ、フィンランドのヘルシンキの人とデンマークの人は。
へえ、うん。
デンマークのやつらも本当にお店の店員とか全部感じ悪かったからな。
そうか、
うん、
まあ、日本人とか慣れてるんでしょ、きっと。
慣れてんのかね。
うん、鮫島さんみたいな人いっぱいいるわけでしょ。
うん、ヘルシンキはいいですよ、おすすめです、
うん、
夏場は本当に綺麗で白夜だし、
はい。ゲルヤンさん、え、同じ値段でパナソニック家電をまたできらーって言ってる
デキラーのやつ
か。デキラーのやつはい、
はい、
ファッションメンヘラニート生ゴミちゃん、鮫島さんが読めない人ですね。
あ、はい
私も結婚式はやらなくていい派だな。そんなんやるならどう考えても乾燥機とか食洗機とかルンバ買ったり、美味しいものを食べまくった方が幸せになれるという。
うん、そうなんだよ、
うん、
よく気づいたじゃないですか。
そう、ね、意見が同一なのにブロックされてるっていう。なんで？
いや、だから嫌いなんでしょ。あとなんかリツイート多いからうぜえって思われて。
まあ、気分気分大丈夫大丈夫。
気にしてないですよ、
うん。気にして。
そういうのあるからね、うん、ね、あるあるある。
そうそうそうそう。
俺もすぐブロックするしね。
うん。
うん、
そういうもんです。
なんか出会い系アプリの宣伝とかすぐブロックするよ。うん、
はい。デラタマモちゃん。
うん。
私も悪しきソフトバンクからの解放を願っていて、来年の1月から3月の間まで解約手数料がかからないらしいので、 MNP にする予定です。格安
スマホ、モバイルナンバーポータビリティ、
うん、
うん、
格安スマホはちょっとまだ抵抗があるので au かな、うん、月曜日東方シネマズ火曜しかという。
そうだね、俺も au に帰る日が来るのかな。
うん、大手だったら au に行きたいわ。
だよね、うん、東方シネマズ行くたびにクソって、もし俺が au だったらって思うもんね、
うん、上野に東方シネマズできんじゃん。
できる、
あれ嬉しいよな。
嬉しいね。上野は映画館が全滅したんだよね、
うん、
ここ数年で。
はい、
だから東方シネマズできて嬉しいよね。駅から遠いけど、うん、上野っていうか御徒町だよねあれね。
あーとそうす、結構遠いな。
うん、御徒町東方シネマズだよねあれ。
うん、まあそんなそんなに歩かないけど、
うん、
近いってほど近くないね、うん、
そうね、あのヨドバシカメラのあるところが映画館になってくれたら最強だな。
ああそうね、うん、
本当だったらさ、あの呪楽の場所って言っても分かる人いないかもしれないけど、うん、駅前のさ、
うん、
あのロッテリアとかあるキラキラした建物あるじゃない。
はい、
あの西郷さんの乗ってる建物、
うん、
あそこは映画館だったんだよね昔は。
らしいね、うん、
うん、
行ったことないけど、
あそこをまた劇場にしてほしい、駅前だから。
うん、そうね、あそうか、うん、東方シネマズどこにできたんだろうって、全然なんかそれっぽい建物見つかんないからさ、御徒町の方だったんだ。
うんうんうん、いやね、新しい建物できてますから、明らかに。この前芸大行った時も見えましたよ。
そっか、
うん、
はい、のんたろうさん、キャットクエストおすすめです。キャットクエスト面白いにゃ。これのんたろうさんのあのゲームブログですね。
あ、キャットクエストがまだやってないな。
これ何アプリ、
アクションロープレみたいな感じですかね。
うん、
ニンテンドースイッチにも出てるんだ。結構実績があるんですね。
うん、これ、ね、猫の猫が主人公なんだね。
うん、キャットが主人公。
うん、
結
構グラフィック上等ですね。なんか
このキャットクエストのタイトル画面がいかにもさ、
うん、
インディーズっぽくていいよね。実というかなんていうかフライハイワークスが作ってそうだよね。
ああ、そうね、なんかすごい素朴な感じの、
うん、ね、ロックスクエストとか思い出すな。
これは何、スイッチか。
スイッチとか、まあ、iOS とかでも出てるんじゃないの、
うん、iOS でも。
あ、やっぱりそうだ、フライハイワークスが出してる、
うん、
キャットクエスト。
フライハイワークスって何やってるのか。
なんかインディーズっぽいやつばっか出してる会社よ、うん、3DS 向けとかに。
うーん、本当だ。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、行きましょう。
ワンタン日和さん、ハイロスリー見ました。相変わらずツッコミどころ多かったけど最高だった。個人的にはジェシーの出番が無に等しかったのが残念。同じく、久喜源氏の攻撃が効いてない演技は今回も良かった。チェーン巻きつけた攻撃は効果抜群だったが鉄アレルギーかな。朗報、今回つくもさんは車に轢かれないっていう。そうですね、今回のこう見どころの一つでね、あの、うん、天宮兄弟 VS 源氏っていうのがすごい盾がかっこよくてね。
うん、
うん、
源氏がめっちゃ強だったな相変わらずな。
うん、いや廃炉でさ、何が収穫かってさ、三代目 JSOULBROTHERS のさ小林直樹さん、
うんうん、
があんなにストイックなかっこいいやつだと思わなかったっていう。
ああね、
うん、なんかさ、さっきのその何豪華なその何舞台背景でこう役者がやる気になったみたいな話とちょっと近い話なんだけどさ、
うん、
今回の久喜源氏を演じた小林直樹のインタビューが載ってて、
うん、
すごいこと書いてあるんだよ。 ザ・ムービー2で、機密情報を公開、機密情報の公開を阻止できなかった源氏は本作3でも必要に琥珀、つくも雨宮兄弟を追い詰めます。ほぼセリフなしのキャラクターなので、表面的には冷酷な殺人マシンに見えるかもしれません、でもそこに何らかの変化を表現したかった。ですから2と3ではアクションの仕方や小道具を意識的に変えています。例えば彼が携えている日本刀、2では人を殺めるためのノコギリ刃で、実は栗生の紋が入ってます、こんなカット入ってカットはないんだよね。栗生の紋が入ってアップになる
とスチールでも見えないね。
見えないでしょ、
画像検索したけど、
この時点で源氏は、
ね、
まだ栗生グループを残すための行動をしている。自分にとって絶対的親である黒崎に跡目を継がせるためにも。一方3では刀身がまっすぐで鞘も 白木に変わっています。当然栗生の紋もありません。おそらくこれは黒崎からもらった刀で、源氏にとってこれは道具ではなく魂そのものだと思う。彼はそこで自分の全存在をかけ、初めて自分は何のために戦っているのかと自問自答しつつ雨宮兄弟と対峙するわけです。そこにはセリフのない変化があり、その戦いの後に成長があるのだと思います。ってなんか裏設定まで語っちゃったんだけど、この人
すごい
すごい。2のあのノコギリ刃と3のあの長ドスが違うもんだってのをさ、あのそんなカットはないんだけど、でも演じてるやつが持っていってるんだから、まあそうなんでしょ
う。うん、そうだよね。
うん。
へえ。やばいな。
やばい。もう作り込みがすごい。もうだからさ、確かにあのワンタン日和さんの言う通り突っ込みどころ満載なんだけど、
うん、
それこそさ、その元がおかしいじゃない。なんなの無名街って何って思うじゃん。普通あと、あのちっちゃな女の子だけが証人なわけじゃないだろうとか、いろんなことがあるんだけど。
うん。
スモーキーとあいつだけっておかしいでしょ。うん、だったら、公害病って言えなくないとかさ。
うん。スモーキーもあんなことになっちゃったわね。
ねえ。ああ、そうそうそう、もうスモーキーは死んじゃうんですよ。
ずっとサラ見てるかと思ったら本当に死んじゃう。
うん。っていうかもう、まあ、ネタバレだとかさ、怒らないと思いますよ、廃炉を見てる人は。うん、だってもう、全然、スチールとかさ、取れないしさ、久保田くんがさ、うん、まあ、3で卒業だろうなってみんな思ってたからさ、死ぬことに関しては全く、不思議ではないんですけど。
はいはい。
何しろ、ザム2と3でさ、久保田くんに与えられたこの何、撮影時間っていうか1日だけだったらしいから。
お
う。
うん。忙しいんだね。
うん。そら、そらだけ見ますよ。ええ。
でも、なんでスモーキーの役大事にしないのかな。むしろ彼のどんな仕事あるか分かんないけど、スモーキーを最優先にした方がいいんじゃないかな。スモーキー死んじゃったんだよ。
死んじゃった。うん。
どうすんのよ。
ねえ。だからほら、エンディングでさ、村山もさ、
うん、
もう卒業だしな、みたいなこと言ってたから、多分これから緩やかに世代交代とか、ネクストジェネレーションみたいなことをやるんでしょ、きっと。
やってくるわけだ。
うん。
うん、いいね。
ねえ。だって、それこそ、村山役の山田くんもさ、うん、今、ブイブイ売れてるからさ。
うん。
ねえ、中では、もうちょっと扱いきれないみたいなことにもなるでしょ、きっとね。
うんうん。
まあ、それでいいと思いますよ。うん。はい。はい。じゃあ次行きまーす。聖一郎くん、木更津の古いケーキ屋、食べログでの情報を求むって。お前知ってどうすんだよ。
行くんじゃない。
またまた来るわけないでしょ、うん、みーたろうさん、千葉万歳、地球史に千葉時代誕生へ、
やばいね、
地球の歴史で約77万12万6000年前の年代がチバニアンと命名される見通しにという今日のニュースですね。
やった
イタリアを破って、
うん、
イタリアもうなんか踏んだり蹴ったりな、もうワールドカップ出れないし、
チバニアンだ、
ワールドカップ出れないし、千葉に負けるしで、
え、ワールドカップ出れないのイタリア、
そうだよ、
え、
イタリアじゃなかったっけ出れないのって、
イタリアってめっちゃ強いみたいな、スーパーサッカーだと、
はい、
ね、
60年ぶりに出れないんじゃん、
へえ、日本は出れんの、
はい、
え、出れんだ、
うん、だすげえ文句言われんのもわかるよね、なんかアジア枠なくせとかさだってスカスカじゃん。
そうか。
ねえ。向こうはなんか、ヨーロッパとかもすごいラオウの群れみたいなやつが戦ってるのにさ、こっちなんか、なんか、ジャギアミバ、ジャギアミバみたいな。そういうことなんでしょ、レベル的には。あと、ウィグル極超とかさ、そういう。
そうね。
う
ん、フーガとライダーぐらい、
うん、
ねえ、パッとしない人たちってことか、
うん、
うん、え、ワールドカップって毎年やるんでしたっけ？あ、4年に1回
4年に1回何を言ってるの急に
いや、サッカー関心薄くてね、
はい、うん、で聖一郎君もですね、千葉には流れ変わったなって、
来たよ千葉、
千葉の時代来たよ、
世界の千葉だよ、
うん、
地層の千葉、
うん、はい、ですね、
地層見に行こうよ、それ、
え、何、
千葉県の地層見に行こうよ、
うん、あ、そうですね、
どこにあるか分かんないけど、
トシさん、ニューストップ8は収録の翌日更新って書いてますけど、
ニュースね、
あのこれなんですけど、
うん、
さっき鮫島さんと話して気づいたんですけど、
うん、
あのアマプロちゃんのボットが復活しているという問題、
うん、なんかあるよね、
僕何もやってないんです、で鮫島さんもアマプロちゃんのアカウントには入ってないらしくて、
うん、
入れもしないんだよね、
うん、
俺てっきり鮫島さんがなんか古いコピペ文をなんか使ってんなとか思って不思議だったんだけど、あれはなんかアマプロちゃんが自我を持って昔のコピペ文をボットしているという、
やばいね、ついに
AI
スカイネットになっちゃった
怖え、いつのだって定型文だよ、ニューストップ8って、お前、まあ、金蘭が生きてた頃だよ、
金蘭が生きてたいたな、金蘭さん、
金蘭と茶畑が生きてた頃の話ですから、
うん、
どっちも死にましたから今は、
そうなんですよ、どっちももういないんです、
いないんですよ、
なんで、まあでもあれですね、トップ8久しぶりにやってみてもいいんじゃないですか、だいぶ久しぶりですけど、
そうですね、
もうニューストップ5でいいですよ、
はい、まあ誰がやるかだね、あれね、
うん、
金蘭と茶畑のあのコンビが最高だったんで、
ニュース番組って大体ニュースについてそれに詳しい人とか指揮者とか、
うん、
頭いい人、学者さんが答えるじゃん、
うん、
完全に逆を張ったらどうなるかっていうね、
そういう感じだったんですよね、うん、ニューストップ8ってのはね、もう完全に何も知らないあの状態で何かを喋る金蘭っていう気違いと
そうそう、
何か爪痕を残そうとしてわちゃわちゃわちゃわちゃする茶畑っていう、う
ん、っていう気違いとね、
気違いとな が互いにもう見当違いの方向にもう銃を撃つっていう、
うん、
そうですね、そういうコーナーでしたね。本当に収録日の翌日に更新するとかね、さすが俺が無職なだけありますね。
当時の話ね。
当時ね、うん、
うん、
無職じゃないけど、そんな芸当できないから。こんな豚おさんじゃあるまいし。
豚さんはネットラジオアスリートだからな。
ねえ。いやー、すごいな
ぁ。
はい。誠一郎くん、どれっていう、あの、木更津袖ヶ浦景気人気ランキングトップ100ってのがあってんですけど、狭すぎる上にトップ100ってすごいね、これ。
そんなにあ
るの？千葉袖ヶ浦でケーキトップ100ってことはさ、100位は一番まずいケーキ屋だよね、多分ね。
14位までしか書いてないよ。100もないんじゃない？
ないよな。ね。
トップ14だったよ。
そっか。
ってページ開いたらね。
うん。
どれなの？あ、この中にあるの？
これね、多分1位だわ。
アテリエール？
アテリエール H プラス。
ん？何それ？ふざけた名前やな。
うん。多分ここだと思う。住所的にも合ってるわ。
このシャインマスカットタルト美味しそう。
あ、本当だ。そうそうそう、こんなケーキだった。
かわいいね。
うまそうだね。
なんだろう、このケーキ。
はい。
いいですね。
じゃあ誠一郎くん教えたから食べきなよ。ねえ、はい、
でお願いします。
あ、つい先ほどですね、鮫島さんがあのツイートをお願いしたんで、うん、皆さんツイートを読んでくれたみたいで、ね、キングアラジンさん、今更だけどふーちゃんおめでとう、ネキッドロフトで教えてくれたら10周年らしくてよかったのにって。そんな恥ずかしいことはしません、うん、
イエーイってみんななったよ。
彼女いますから、客席。
現場にいるんだよね。
いたんです。
うん。
だから、
やりづらいね。
そう、来てた人はもしかしたら見てるかもしれないですね。
うん。そうだね。
志賀健太郎さん、ついに収録ののろしを上げるフローにっていう、あの、鮫島玲治の引用リツイートしてますね。
まあ、思いつきですけど。
思いつきでね。ヨッスンさんもライブ感がいいと言ってますよ。
おお。
はい。志賀健太郎さん。アマプロ赤の定期ツイートにニューストップ8って書いてあるけど、最近やってないですよね。昔からのテンプレなのかな。いや、あの、アマプロちゃんが自我を持っただけです。
うん、アマプロちゃんが自我を持
った。はい。志賀健太郎さんもですね、ヨッスンさんに、メンション送ってますね。その志賀健太郎さん、ずいぶん前に酔ってる鮫島さんがニューストップ8そのうちにやっても良いと言っていたので、未だに楽しみしてますよって。
うん、
じゃあやるか。覚
えてますよ。
うん、やってもいいよ。ただ、
うん、
そのコメンテーター次第なんだよね。
うん、
うん、何回かさ違う人でやってみたけど、うん、そんなに面白くなかったりとかしたんだよね。
うん、俺ね、これからはね、
うん、
スガッツさんなんじゃないかと思うんだよね。
スガッツさん、
うん、うん、あの人の世の中の常識から離れちゃってるじゃん。
うん、
まあそこかな、今ワンチャンあるとしたら。
はい、
うん、
でもスガッツさんをアマプロファミリーだっつって引き入れたら、もう吉田怒んでしょ。本当に戦争なるかも。
ああ、なるほど、うん、
ね、まあなってもいいけど、スガッツさんまた来て。うん、
うん、もちろん志賀さんも時間があればね、
うん、
声かけたいですね。
そうですね、
うん、なんかないですか、なんかニューストップ8やりたい、やってもらいたい人。
誰かな
あなた、同居人とかいいじゃないですか。収録の時。楽ですよね。ちょっとおいでって言えば来るし。
わかんない まあ、ノーコメントでお願いします。って感じですかね。はい。ね、志賀健太郎さんがですね、なんか暇
連
な
投
の
してく
か、
れてますね。
なんか、ハッシュタグ連発されてるんですけども、なんか収録終わんないんでいいですか、も
ちょっと待って。
う。はい。
収録終わります。
はい。バグラ3583。どういう吉田会長の勇姿っていう、なんか、今度、禁足地帯の歩き方っていう新刊出すんだね、吉田会長は。それ、
ほう。
それのなんか、で、なんか YouTube 出てるみたいですよ。
ムーチューブだって、ムーの。
ムーのチャンネルですね、
ムー
こ
チ
れ
ューブ。
ね。
わ、すごいじゃん。
よう、まあ、
毎
最近
日。
なんかバンバン本出すね。ゴーストか。ゴーストライターか。
ゴースト？ゴースト？
ねえ、いやいやいや、まあまあまあ、元気そうで何よりですけどね。まあ戦争しますけど。はい。
戦争はするけどね。
ねえ、戦争はするけど、まあ元気そうでよかったっていう。
いいじゃん、ムーと組んで、なんか、活動してるじゃん。ファミ通は構ってくれないよな。
本当だよな。一歩、もう何年片思いよ。
一応、片側実況ゲームエクストリームのメンバーなんですけどね。同じ角川グループなんだけどね。
まあ、角川の悪口ばっか言ってますからね。
だからか。
そうだろう、神奈川、角川ディスの漫画紹介したりとかいろいろしましたからね、今年ね。
あれは角川が悪い、当たり前だ。
あれは、
ふざけんじゃねえよ、あんな
本当
の。
ですね。はい、じゃあ以上となります。
待って待って、最後最後。
はい。
1分前にあったよ。そうめん、志賀健太郎さん、そうめんスライダー、喜んでくれるのかな、ふーちゃん。
いらないです。
でも絶対あげないでくださいね。
はい。本当にいらないですよ。
でもこれでみんなでそうめん食べたら美味しいんじゃない？い
どこでやんだよ、そんなもんよ。
や、新居で。
そんな広くねえよ、バカ。
新居でやるの。
はい。じゃあ、ま
あ、で
たあ
も
れで
喜
すね、
ぶ。
ハッシュタグアマプロだけになっちゃいましたけど、まあ、ね、途中でザ・ムービー3の話とかできたんで。
ゲーム最近何してます？一個だけ話しましょうよ。
いや、最近は全然。鮫島さんなんかやってんの？
俺ね、前からやろうって思って気になってた、モータースポーツマネージャーっていうのがあって、それの2が出て、さらにそれがセールだったんで、買いましたね。240円。これはね、カイロソフトの、開幕パドック GP みたいな感じの、レースチームを運営していく、まあ、シミュレーションゲームなんですけどね。選手を選んで、自分のチームの資金の中で選手を選び、育成し、マシンのチューンアップをし、レース場に合わせたコース攻略のこうプランを立て、シーズンを進んでいくっていうやつですね。
すごい、なんかタイトル以上の意味が全くないというか、的確なタイト
潔い
ル。
ね。本当に。潔のいいタイトルでね。やってみたらやっぱ楽しかったですね。結構ハマってますよ。もう3日ぐらい続いてます
あ、そう。
ね。本当は、同時期にリリースされたサウスパークのタワーディフェンスやりたかったんだけど、まあ、ちょっとその前にモータースポーツマネージャーやろっかなと思ったら、 結構そっちの方が盛り上がっちゃって、
あ
今日だったらまだ、480円のところが240円のセール中ですね、
うん、じゃあようチェケラーなんだけど、
うん、
これアップするのがいつになるんだか、多分まあ3日、週末とかになると思うんで、それまでにセール終わってなければラッキーですね、もう次の日更新とかできないんだよもう。
ああそうなんだ、
そう、だってもう無職じゃなくなってたから。
そうね、あとは、まあ、サウスパークの新作も出てるから、
うん、
まあ、それも注目してほしいかな。志賀健太郎さんが滑り込みでオフ会上の開催ノーって言ったんですよ。
そうですか、終わりって言ってんだ終わりだって言ってんだ収録が終わらないから1時間40分も撮ってますから。
ああでもいつも通りだよ、
いつも通りだけどね。はい、ということで以上となります。
うん、
疲れた。
疲れたの。
うん、寝たい。
うん、引っ越し頑張って。
はーい。じゃあ締めてください。
はい、じゃあ来週も聞いてくださいね。バイナラッピー、
バイナラッピー。払うね、大勢が納税を強制、公正な道路立ててやるぜ、大勢が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。